このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。こんにちは、井上龍介です。何は体感、見たことない大阪。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025のプログラム、競争チャレンジに参加しております。でこれはいろんな人たちがチームとなり、万博とその先の未来に挑むというもので、 JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらというふうに考えております。で大阪・関西万博に新たに5つの国から公式参加が表明されました。先月末に表明した国なんですけどもね、スロバキア共和国、チュニジア共和国、パナマ共和国、マルタ共和国、南アフリカ共和国で、これで大阪・関西万博への公式参加表明国、地域、国際機関は142の国と地域、8つの国際機関となったんですね。で2025年のこの日本国際博覧会では150の国と地域、25の国際機関に公式参加してもらうことを目指してるんです。で内諾を含めると目標は達成しているそうです。おめでとうございます。一安心っていうね、ほっとしますな。いやこれからも政府と博覧会協会は引き続き連携しながら参加を呼びかけるということでございます。こうやってね、数字見ますとね、やっぱだんだん近づいてきてるなーっていう、やっぱり実感ですよね。はい、皆さんも実感してます？我々だけか？飲むとないでしょうね。どんどんこれからまた数字言っていきますからね。はい、さて番組ではあなたからのメッセージ、聞きたい音楽のリクエストもお待ちしております。メールアドレスは radio@jbs.or.jp、スペルはすべてアルファベットの小文字です。 radio@jbs.or.jp ですね。ひらがなで何は体感までお寄せください。誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。どうぞごゆっくりお付き合いください。何は体感、
見たことない大阪。
何は体感、見たことない大阪。さあまずはこちらのコーナーをお送りしましょうね。カズくんの何は体感のコーナーです。耳で歩くリポーター、カズくんが大阪の街に飛び出しましてね、いろんなことを体験体感して、そして皆さんにお伝えしようと、こういうことですね。で前回に続いて好きなんですね、大阪造幣局が。私も好きだけど。お金の重さを体感取材してくれてるんですね。で今回は造幣博物館でどんな体感してるんでしょうかね。じゃあカズくんどうぞ。
はい、皆さん、そして井上さん、こんにちは。耳で歩くリポーターカズくんです。カズくんのなにわ体感、今日はですね、先週に引き続いてまだまだ内容盛りだくさんの大阪造幣局の博物館より、いろいろと聞かせていただければなというふうに思います。それでは参りましょう。
体験コーナーの目玉が実はありまして、はい、まだございまして、そのまままっすぐお進みください。はい、はい、今目の前にケースございます、はい、でケースの横に穴が開いてますので、この
ちょっといいですか、
ちょっとよろしいですか、触ってみてください。でそれで手前の方に手を押していただいた穴、
これね、穴、はいはいはい、穴、
手を入れてみてください、はいはい、そこたら2つの塊があると思うんですよ。
あります、あります。
はい、左側の塊、はい、金塊です。
お
で右の塊、銀塊です。
右の方がでかいですね。
でかいです
ね、やたらと。
はい、
これ本物、
本物でございます。でその金塊ですが、はい、15.9 キロございまして、まあ、ちょっと先週のレートではあるんですが、はい、1億3000万円です。本物です。
なんか手震えてきましたね。
お触りし放題です。
どうぞ。だいぶ手垢ついてんちゃいますの。
ついてますね、
多分。それで値打ち下がってるでしょ。
いやいやいや。
これやっぱ重みあんねんね。
はい。で右の銀塊の方で331万円です。
おお、やっぱり違うねんね、
はい。金高いですね。
ねえ、はい、大きいけど。でこういうこう台形というかこういう形にしてんのは、はい、もともと金塊っていうのはこんなもん。
そうですね、あの E 型というか型がそういう形にな
って、こっちはちょっとこうあのえ
ねえエッジがかかってますよね。
でしょ、うん、
はい、
こっちの丸みが
型の形っていうのは、うん、まあ国によったりして違うんですけども、うん、造幣局ではこの型を使っております。
なるほど、
はい、でまあひっくり返しては外しやすい形の方が、まあまあ、作業効率がいいとか、うんうんうんうん、そういったこともありまして、まあ、角があるなしっていうのは、まあ、そんなに、こう理由があるわけではないです。
ないですね、たまたまというか、
たまたまというか、そうです、そうです。
はい、この形で一つはもうこの形で作っていくんですか。
そうです、はい。
すごい。これさえあったら僕もう今すぐもう仕事辞めてちょっと王将で餃子でも 2,3 人前食べるんですけども。
王将ですか。
王将ですか。
まあ王将美味しいですけど
ね。美味しいですけどね。
はい。ですぐ右側にお隣に、はい、今度はね木枠の中に、
木枠の中に
あの昔の貨幣を紐に通したものが3本置いてございます。
どれ
ちょっと試しに1個、ま、その辺下にポンと手を置いて。
ああこれね、はいはい。
でこれが一番右側の天保通宝と言われるものです。江戸時代百文として使われたものですね。
百文
です。
へ、こんななんかあれなんですね、長細いというか長丸なんですね。
はい、ちょっと大きい小判型でね。
へ、はい、昔ほんまにこれは本物。
本物です。実際使われてたものになります。
これ何でできてるんですか。
どうですかね。
でこのあの外であれしてたやつとはまた作り方ちゃうんやね。だから外にあったあの
圧印機とは違います。
違うんですね。
はい、鋳造っていうやり方でして、あの板を伸ばして打ち抜くのではなく型に金属を流して作る型になりますね。
なるほど。でもちゃんとしっかり。
そうなんですよ、よくできてます。
これやっぱりちゃんと国が保存してたってことなんですね。
いや結構ねたくさんありまして、いろんなご家庭からも出てきたりするんですけれども、
ね、
はい、
江戸時代の百文というのは値打ち的には。
そうですね、あの江戸時代長いですのであくまで平均とってですけども、ね、はい、1文がだいたい25円とされています。
1文が25円、はい、
その100文分なので、
2500円。
ピンポンです。
あ、ですね、はい、あんまり言うたらバカがバレる。なんか数学とか全然ダメだったんでね。
私もです。
いやいやいや、そんなの。あ、でもお金って多少こう、うん、あの模様のしっかり出てるやつとちょっとね薄いのと
減ってたりとか、あと肩によってね、やっぱり
昔やからね、
昔なんでね、そんなに精密ではないかと思います。
でもなんか想像以上にしっかりできてますよね。
まあ、百文線はね結構もうお隣にあのもう一本線があります。こっちこれよ、それ四文線なんです
けど、四
文線とかになってきますとちょっと模様が薄くなってきますかね。
え、一文は25円だ。
はい、
25円のことは100円。
はい、だいたいそれぐらいになります。
え、これもともと穴開けてるのは紐通すために開けて
る
の。
それもね一つの理由なんですけど、はい、実は先ほど話しました鋳造、はい、あれにも理由があります、
はい、
作る時鋳造で1本 の、はい、あの線から枝分かれするようにして貨幣を作るんですね。真ん中湯道っていうんですけど、はい、金属を流し込んだ道ですね、はい、そこから外れたところに貨幣ができるような型を作っております。でそこを割って、まあ、プラモデルみたいな感じですね、割って作るのでバリ、分かりますかね、バリあの周りにこう金属のはみ出たのが出るんですよ、はいはいはい、それを削り落とすのにこう貨幣を重ねて棒を刺して一気にこう削るんですよ、周りをね。その時にもし丸い穴が開いてたりなんかしますと、うん、くるくる回りますので、うん、四角い穴にして四角い棒を刺ししっかり固定をして一気に削る。そのために穴を開けております、四角い。
あ、ほんま四角やわ。
はい、四角い穴が開いてるか
と。今の50円玉とか5円玉は完全に丸いやもんね。
あれはねもうあの、まあ、目の見えない方に区別がつくようにという理由と、あと節約とかそういう理由もありますね、金属の。はい、
そうだよね、あの穴の分の容量を 何百万枚とかやっていたらすごいものが余るということだもんね、
はい、
当時は これが一番 貨幣的に大きかったですか。
貨幣で一番大きいのはやはり小判になりますね。
あ、
はい、小判、うん、小判はその一番今左手で触っていただいている一文銭、うん、4000枚で小判1枚分です。
4000枚、
はい、4000枚です。
なるほど、要は25円かける4000枚、はい、ということですね。
まあ大体それぐらい、
大体ね、
はい、大体
勉強なるな。
江戸時代四文屋とか四文屋、そういう今でいう百均みたいなお店がありまして、うん、この四文銭1枚でお団子1本食べれたかなって。
食べれたとか、
はい、そんなぐらいの価値です。
あ、でも100円や、今とは同じぐらい、
まあ、大体似てますよね。
へえ、四文屋な、なるほどね、
はい、そういうものが
四文屋でもネーミング的にはね、いいっすよね、うん、へえ、面白い、
はい、で以上が2階の展示です。はい、次3階に行きましょうかね。一周してきました、これで。
はい、
じゃあ左に、
ちょっと賑やかになってきたところで、よ、いい感じで3階ちょっと床がこう板張りっぽい感じにな
りました。板の下にコンクリートが引いて
ます。板の
下に3階はですね、はい、2つお部屋ありまして、1つは貨幣、初めて作られた貨幣から今現在の貨幣までの全ての貨幣が展示してます。でもう一つのお部屋は記念貨幣の全てと、あと外国の貨幣なども展示してます。はい、まずはじゃあ貨幣の歴史から。
はい、厳かな感じですね、三階はまだ。
そうです、厳かなものがたくさん置いてます。
置いてるんでね、
はい、
ちょっと僕も真摯に無理だと思いますが
で一番最初にですね、貨幣、作られた貨幣って何って習ってますか。
え、和道開珎
って習いましたね。私たちは和道開珎で習いました、確かに、うん、でも今違うんですよ。
あ、そうなんですか。
不本銭という貨幣になっております。はい、なんか 富日本って書くんですけどね、その貨幣に変わっております。
あの、それいつの時代なんですか。
不本銭はね、あの和道開珎より25年前と言われております。
25年前、
はい、まあ、ほんのちょっとの差だ、わずかな差なんですけど ね、まあ、学者さんによってはやっぱり和道開珎だよっていう方もおられるんですけど、教科書上では今不本銭が最初の貨幣となっております。
まあ、言ったら当時何をお金としてやっていこうかっていうのが曖昧な部分もあったやろ
うからね。そうですよね。なのでね、流通の貨幣ではなくマジ内容だったって言われる人もいますしね、うん、
なるほどね、
いろんな説がございます。はい、
はい、
そういった不本線から現代に至るまで壁沿いにずらーっと歴史上に並べております。今 はい、今までの分、はい、で真ん中の方には、ね、大きな展示ケース、背の高い展示ケースがいくつかあるんですけど、はい、大変高価な貨幣なども展示してます。
高価な貨幣、
高価な貨幣です。
高価な貨幣ってどういうことですか。
希少価値の高い貨幣です。はい、その辺もちょっとご覧いただいて、
はいはい、
触っていただくことはできないですが、今目の前に、ね、はい、大きなガラスケースがあるんですけれども、はい、2つ貨幣が並んでおります、
はい、
で1つは四角いもの、1つは丸いものなんですけど、はい、これ竹流し金菊切金城って言いまして、造幣局しか持ってない大変貴重な貨幣になっております。
なんか名前がもう、はい、立穴式キキキリンかなんか、なんかいい、
落ち
て、だいぶ落ちて、だいぶ、
あの、菊切金城、右手にあります菊切金城っていうのは、ナマコ型って言いまして、はい、ちょっと甘じょっぱい粉のついたハッピーなおせんべいありますよね、
はい、
あれに形が似ておりますちょうどそれぐらいの大きさで。
なるほどね、はい、もう NHK とか大喜びするようなあの表現でしたね、
はい、言葉選びました。
ありがとうございます。
だからそういう形に菊の紋が刻印されております。で左にあります竹流し金っていうのは、大きさはだいたい菊切金城と同じぐらいなんですが、四角くなっておりまして、うん、はい、竹に流して切ったような形に似てるので竹流し
金
って呼んでおりますね。
へ、
うん、これ出どころが大変面白くてですね、はい、これ拾ったものなんです。
拾ったもの、
はい、はい、昭和10年におじいさんしじみを取っておられました。
おじいさん、
はい、おじいさんが、はい、したらこれがころりと出てきました。
はい、
でなんだろうなってことで、まあ、造幣局に持ってきていただいたら、はい、大変貴重なものだと分かりましたので、おじいさん1年がかりでしじみ取らずにずっと探しました。
はい、
はい、結果竹流し金が、4つ、はい、菊切金城が4つずつ見つかって、はい、造幣局に買ってくださいと思って来られたんですけれども、はい、まあ、造幣局だけで判断できませんので、国と相談した結果、はい、国が2つずつ、造幣局2つずつで半分こで買いました。
でもそれっていうのは要は 上から流れてきたということですよね。
上から流れて、なんか諸説あるんですけれども、はい、あの大阪城が落城する際に信氏の人たちが逃げる時に落としてた 船から落としたんじゃないかという説を聞いております。
ほんじゃもしかしたら当時はもうちょっとあったかもしれへんけども、その言うたらおじいさんはその努力をなされたと。そうなんですね、はい、それはすごいな。
この2つはこの造幣局の目玉になります。はい、
勉強になりました、はい、ありがとうございます。
続きまして、はい、じゃあ今度はちょっと進んでいただいて、大判小判って言いますよね、
はい、
今目の前に大判が2枚ダーンと並んでございます、はい、で左側がちょっと大きい大判、手のひらぐらいですね、両方とも大きいんですけども、はい、左のがちょっと大きいです。
本物、
本物です。2つとも展示してますけど、はい、こちら希少価値が右側の天正菱大判って言うんですけど、こちら1億円を超えます。
へー、はい、手のひらサイズで、
手のひらサイズの金の板1億円以上いたします。
厚みはどれぐらい
なの？厚みペラペラなんですよ。
ペラペラで、
重さがだいたい100、これで 166.6g なんですけど、大判っていうのはだいたい145かな、150ぐらいに整えられてるんですね。その前後です、全て、はい、そのうちの希少判っていうのが希少価値なんですね、はい、残ってるのが5枚くらいしかない、そのうちの1枚ということで高いです。
あ、なるほどね、はい、
本物です。
本物でございます、はい、触られへんところが悲しいですね。
悲しいですね。もうガラスケースにこう囲われております
ね。でしょうね。
揺らしちゃったりなんかしますと警報になりますよ。
そういうことなんですね、
は
い、
そうです、はい、本物ですので、
そういうことはしないように心がけたいと思います、
はいはいはい、3階のこの歴史のところの最後はやはり現代通貨ですね、現行流通貨っていう今までの通貨がずらりと表になって並んでおります。昭和の23年以降の貨幣は今でも全て使える貨幣になります。
あ、そうなんですね、
はい、デザインが変わってても使えます。
昭和23年
3年以
降、はい、あ、そうなんだ。
それ以前のはもう使えないんですけどね、うん、法律上は使えます、
はい、あれって例えばこの前の500円でも新しくなったり、はいはい、今度24年とかに、紙のやつも変わるじゃないですか、
う
ん、いろいろね。
そうですね、お札も変わりますね。
どういうことで変えようかなみたいな、
変更する、変える理由にはいろいろありまして、まず偽物がたくさん出だしたりなんかすると変わりますよね、
う
ん
う
ん、
偽造防止みたいなね。偽造防止
と、で貨幣に関しましてはこの貨幣の原材料が高騰化した時なども変わります。ただ今回の500円に関しましてはどうなんでしょうね。
あの一つ前の500円が、はい、あの流通してだいぶもう時間も経ちましたので、はい、あの先々 あの偽造ですとかを防ぐということで今回リニューアルしたっていうのは、
ね、
はい、はい、ことだと思います、はい、
僕ら小学校ぐらいの時って500円札でしたもんね、
はい、あ、そうですね、
あれ何年でしたっけ500円玉は。
500円玉は昭和57年からです、はい、
57年ね、
はい、それ以前の札でしたね。
でしたね、
はい、
あのそれ覚えてますわ本当に、はい、なるほど、そういういろんな理由がやっぱりね、はい、あるんですよね。
ありますね。
ただまあ変更しようもたらいろんなものがね、自販機とかいろいろ対応するのが大変ですよね、はい、日本中の。
そうですね、
ね、
で3階の一室目はこれにて、次に3階のもう一つのお部屋に移動いたします、はい、こちらは記念硬貨ですね、はい、初めて作られたオリンピックの記念硬貨から今までの全てが展示してございます、
はいはいはい、なんかちょっと熱いっていうか高い感じ。
そうですね、こっちは
しますなんかあれですか、電気が
いっぱい電気ついてます、
ついてる、はい、向こうと違って、
まあ、外国の珍しい貨幣とか変わった貨幣とかも展示してます。
へ、はい、やっぱ国によって全然違いますもんね。
そうですね、
あの僕タイとか旅行行った時に、
はいはい、
全然そのお金 あのあれが違って、やっぱだから勘違いしますよ、あのなんか変に持って帰ってくるじゃないですか、余ってね、
はいはいはい、
これ早くなんとかせえへんかったら日本のと、ね、混ぜてしまったらっていうのはそう思いましたね。
確かに両替できないですからね、貨幣はね、うん、持って帰っても
やっぱりそのお金作り方がちょっとこう日本とかと違って、
どうなんでしょうね、あんまりにもあの小さな国などでしたら、あの委託したりするっていうのは聞いたことありますね、大きな国に、うん、
やっぱりそういう技術的なこととかも、うん、それこそお金作るのも、あれってほんまなんですか、1円玉作るのに2円かかるとか、 何百円、100円玉作るのに何もかかる
とか、なんかね、言いますよね、あれどうなんでしょうね、
企業ですか、あれ
はそうです、
秘密なんですね、なるほど、秘密だそうです、
そんなね、1円は1円です、
1円
ということにしておいてください。
わかりました、
はい、
こういう話もご縁があったということ
で、 ありがとうございます。 ふうちょっと変な汁が出てきました。
これその昭和57年に500円札が500円玉になったみたいに、はい、将来その、まあ、いろんなお金もね値打ちとかいろんなんで、うん、例えば1000円玉ができるとかね、まあ、そういうこう時代によっては必要に応じてはあり得るかもしれないということですね。
一応記念貨幣としては1000円玉とか1万円玉みたいなやつは出てるんですね。今回も鉄道150年で、はい、まあ、記念貨幣発行するんですけど、はい、額面が、まあ、1000円で、まあ、純銀製で、まあ、あのカラー印刷とかそういったのをしてプレミアム貨幣として12300円で、まあ、販売するんですけど、そういった1000円貨幣やあと金で1万円貨幣といった同じようなプレミアム貨幣が以上販売しております。
流通するそれっていうのはもうその時代に応じてというか、
どちらかというと、まあ、あのご自宅で楽しんでいただくような
ですよ、ね、
記念貨幣になっております。
あの1970年の大阪万博の時、はい、あの記念硬貨とか出たと思うんですけど、
はい、出ておりますね。
今度の2025年の大阪万博の時も出る予定とかは
あるんですか、館長？
いや、まだ聞いておりませんが、まあできるといいなっていうふうに、あのもう心の中で祈って、あの通じたら我々も作ってお送りすることができるかな。もちろんあの普通に手に入れてもらって、ね、
あの分かっております。そんなツッコミはいたしません。もうめっちゃ読まれてましたね今ね。
ツッコまれる前に言いました。
ありがとうございます。
まあもちろんね、仕事があればいいので、あのせっかく大阪であるのでできたらいいなっていうふうには思いますけど、
す
ね、まだ何も決まってないっていうのが本音のところです。
じゃあ下の方で
めちゃくちゃ勉強になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さて1階に戻ってきまして、今椅子に腰掛けさせていただいて、横には木村さんが座ってくださってるんですけども、なんかいろいろと豆知識を教えていただけるとのことで、
はい、じゃ あのせっかくなので、はい、まあ、貨幣でギザがついてる理由って何かご存知ですか？
そのいわゆる100円とか50円とか500円とかですかね。
そうですね、まあ、昔で言えばよくギザ銃とか、
あ、言ってます、
言うてたと思うんですけど、
あれそうなんです、10円玉でたまにギザ銃ありますよね。
ええ、もともとギザって高額貨幣 の、はい、あのために作ってて、はい、あのつけていたんですね、
はい、
あの昔は金貨とかあのあったので、
はい、
周辺を削って少しでも金とかを削り取ろうというので、まあ、ギザをつけていて、で、はい、まあ、削ったら分かるっていう形にしていました、
はいはいはいはい、
で昭和26年に、はい、まあ、ギザ銃が誕生したんですけど、はい、その時には10円玉がまあ最高額面だったの で
ギザギザにして、
ギザ銃で、その後50円玉が発行され、で100円玉が発行されっていう形で、はいはい、まあ、あのギザの役割がどちらかというと削り取られるというよりも、はい、あの触って認識しやすいように、
あ、視覚障害者であるとかね、
はいはいはい、100円玉でギザがあって穴が開いてなかったら100円玉、
はい、
で穴が開いててギザがあったら50円、はい、というふうに見分けがつきやすくなるようにというふうに
目的がちょっと役割が変わってきたんですね。
そうですね。
でそのたまにお見かけするギザ銃っていうのは、その昭和26年当時のやつが巡り巡ってきたという、まだ残ってたということなんですね。
そうですね、実際ギザがついているのが昭和33年までついているので、
まあ、じゃあまあまあ作られたんですね。
そうですね、でまだあの流通残っている、そういうことですね。であと、まあ新しい500円とか、
はい、
まあ、500円は高額貨幣に当たりますので、
ですよね、はい、
でまあ偽造防止ということで、あの斜めギザとかで、新しい500円に関しては異形斜めギザという形で、まあ上下左右のところのギザの形を変えて偽造防止という役割に今度は変わってきているという、
変わってきていると。じゃあそのギザっとあるわけじゃないんですね、あの新しい500円玉は。
そうですね、
よく触ると、
まあ、最初触っていただいた時に、なんか形が前の500円より分かりやすくなったと言われてたんですよ。そういう役割もちょっと果たせてるんだなというのは今回初めて分かりましたね。
なるほどですね、ありがとうございます。さて先週と今日2週にわたってですね、 造幣局からお届けしてまいりました。本当にたくさん勉強になりました。そしてですね、本当にたくさんの皆様にご案内いただきましたら本当にありがとうございます。
またお越し
ということで、カズくんのなにわ体感、今回は造幣局からお届けしました。
いや、全盲の人をサポートするのってこれ難しいと思ってたんですけどね。まあ、安全にね、その造幣博物館の館内をくまなく誘導してね、目が見えない人も楽しめるようなね、本当に貴重な展示物の数々を説明してくださいましたですね。ありがとうございます。ですごいですね、1億3000万円相当の金塊触り放題、削り放題やったら行くけどなでも触り放題っていうのもいいよね。触ってるとなんか運が向いてきそうな気がしません？触りたい、はあ、触りたい、いろんなお話ありがとうございました。造幣局広報官の福本さん、広報担当の木村さん、造幣博物館の館長の泉さん、館内案内担当の石川さん、本当にありがとうございました。カズくんも本当にお疲れ様でした。今回も取材お疲れ様でした。さあ、このコーナーでは耳で歩くリポーターカズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしております。どんどんお寄せください。カズくんのなにわ体感でした。
なにわ体感、
見たことない大阪。
乾隆介がお送りしております、誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この時間はなにわを作った100人と題して、古代から現代まで現在の大阪を形作った人物を順次ご紹介してるんです。で、第6回ですが、今回は初代米沢彦八さんでございます。はい、大阪人が2人寄れば漫才師ってね、誰が言い始めたんでしょうね。まあまあ、でも確かにその雰囲気ありますね。どっちかがボケてどっちか突っ込んでますもんね。電車の中でもそうですよね、話聞いてるとね。で、まあまあ漫才、その漫才よりもね、歴史が古いのが落語でございまして、お座敷芸から始まったと言われる江戸落語に対して上方落語っていうのは大道芸をルーツにすると言われてるんですね。はい、で今回は生国玉神社、生玉さんですわ、生玉さんの境内でモノマネ芸や小話で聴衆をですね、笑いの渦に巻き込んだ江戸時代の芸人さん、初代米沢彦八さんのお話でございます。さて、初代その米沢彦八さんがどんな人物だったのかっていうことなんですが、その前にね、彦八さんが世に出ました江戸時代中期の大阪という町をね、ちょっと紹介しておきます。もうその頃すでに天下の台所として栄えておりました。水の都の地の利を生かしまして、日本全国からいろんなものが集まってきたんですね。で、その集まったものを各地に送り出すという物流の中心ですわ。で、三大市場と言われました堂島の米市場ね、これ有名ですね、天満の青物市場ね、それから雑魚場の魚市場と、もう活気あふれる日本一の経済都市だったんです。そうなんですよ、日本一というかもう世界に冠たる経済都市だったんですけどね。はい、で特に物流の中心は米です。で、道島川とか土佐堀川の川沿いには全国の藩の蔵屋敷とか米蔵がずらーっと並んでおりました。蓄えた年貢米を売るんです、ここで。で、売上金を国元に送ると、大事な大事なとこですわ。そういう商取引が活発に行われておりました。で、まあそんな時代でございましたから、商人の町大阪にもね、武士がそれなりにおりました。武士がね、お侍さんですが、町奉行所の武士以外にも諸藩の留守居役、留守番役みたいな外交官的な武士なんですね。ただお江戸の武士と商人の関係とはちょっと違いましてね、大阪の商人と武士というのはね、対等だったらしいですわ。というかね、その財政を大阪の豪商に任せていた藩もあったようでございます。そんな中には鴻池さんみたいな人がね、いたはったらしいですね。で、商人の方がそういう意味では実質的には力があったらしいということも言われてますね。で、さて、大阪の中心からちょっと南、現在の天王寺区にあるその生国玉神社、生玉さんの境内に話を戻しますが、
諸国から大勢の芸人さんが集まりまして、話芸とか人形使いとかのいわゆる大道芸やお能ですね、能なんかを披露していたんですね。でその中でとりわけお客さんが集めておりましたのがこの米沢彦八さんでございます。でこの人号を持ってましてね、いわゆる名前、別の名前です、号というのを持ってまして、宝生堂というんです。豊かな笑いの堂、お堂の堂ですが、宝生堂といいまして、出身は大阪の難波村、難波っていうの村やったんですよ。で当時の笑いは江戸と上方でね違ったんですって。笑いの質が、江戸の笑いの方は大名なんかのいわゆる権力者を笑わせる芸でございます。太鼓持ちさんって言ってはりましたね、この芸が確かこっちだと思いますわ。で一方庶民を笑わせるのが上方の芸、庶民受けを狙う彦八さんの芸はなんとね、武士とか侍とかですよ、大名のモノマネだったらしいです。怖いね、ちょっと話聞いてると、ね、これね、当世仕方モノマネっていう名前がついてました。当世ってのは当時の世の中って書きますね。仕方ってのは仕方、やり方、仕方ですわ。でモノマネですわ。つまりその今話題の人物の身振りをモノマネするんです。いわゆる携帯模写というやつですな。その当世仕方モノマネの看板を立てまして、生玉さんの境内で彦八さんが演じた芸がですね、これが受けた受けた、ものすごく受けたらしいです。で網笠とか黒ずきんをかぶって、これ武士の真似ですわ、はい、いろんな小道具を使って奥下さん、公家とか芝居役者の真似もしたんだそうです。とりわけ受けたのが、こっからもっと怖い、立ち烏帽子、烏帽子をかぶって行う大名のモノマネ、ようやるで首飛ぶぞというふうに、もうここまで原稿読んだら思うんですけどね。ただ彦八さんのモノマネをする姿は後世にまだ語り継がれておりましてね、これがにわかと呼ばれる即興芸の元になったりしてるんです。あ、にわかってよく聞いたことありますもんね。そうやって後世まで残ったんだそうです。さて彦八さんのもう一つの得意芸がありまして、これが落ちに重点を置いた小話でございます。やるね。これも大名や公家の振る舞いをネタにしたものが多かったらしいんですよ。で商人の町大阪と言いましても、やっぱり身分制度は厳しいです。もう厳然とありましたから。で彦八さんの今で言うその武士をいじるんですな。武士いじりのネタなんかがですね、もうやっぱりね、奉行所の役人の耳にもね届くんですわ。はい、目をつけられたわけですね。でとうとうその生玉さんに役人が来るんですよ。さあどうなったか。江戸の町なら多分その場で切り捨てごめん、無礼者ってなもんでしょうね、かもしれませんが、こっからです。大阪です。彦八さんの芸を見た役人、そこにいた庶民と一緒に大笑いした一瞬笑ったっつうんですね。そんな自分たちにね、笑われてるの自分たちですが、罰の悪さを感じたのか、お咎めなしで帰っちゃったそうです。でこれもなんか落語のネタになりそうだけど、言ってみれば僕は逆に大阪の役人の侍って懐深いんやないかと、こう取りたいんですがね、ええやないですかね。やっぱり笑いが分かる大阪の役人、そう取りましょうよね。で実は彦八さん、モノマネはね、生玉さんの境内に集まる芸人の中でより目立つためにと選んだつかみ芸なんだそうですね。つかみって大事ですね。本来は話芸、いわゆるしゃべくりを得意としていたんですね。でね、いずれも奇小天ケツのケツ、すなわちオチが秀逸な笑い話の数々だったそうですわ。でそんな米沢彦八さんの名前ですが、大阪から京都、そして尾張名古屋、江戸にまで聞こえるようになります。それは有名だもんね。である日名古屋の有力商人の目に留まります。ほら大阪からその彦八夫の読んで ロングランの興行を打とう言って張り切って準備を始めたんだそうです。で思いっきり稼ぐぞということです。劇場を抑えましてポスター作ってチケットも打ってさあ、あとはお客さん来るぞっていう時に、そういう時にですよ、彦橋さんなんとこの公演の直前に亡くなったんです。ですわ、大損した興行主。もうその後周囲からの笑いの種ですわ。彦橋さんが絡んでいただけに、彦橋は死ぬ時まで落ち着きよったでってこういう話だそうです。あーでも興行主かわいそう、もう落ちのせいで大損ですな。300年前にですね、彦橋さんがお笑い芸で聴衆を魅了した生玉さんの境内にはね、石碑があるんです。大阪に米沢彦八の碑がないのは何わっこの恥やいうことになりまして、5代目と6代目の笑福亭松鶴さんらが発起人になってその意思を継いで、1990年、もう30年以上前ですがに建てられました。上方落語発祥の地、米沢彦八の碑と書かれました。その文字ですけども、これは笑福亭仁鶴さんの字なんだそうですね。で2017年には大阪松竹座で天下一の軽口男笑いの神さん米沢彦八っていうのが上演されたんですって。彦八さんのこの半生ですけども、演じたのがなんと笑福亭鶴瓶さんの息子さんの駿河太郎さんですわ。縁がありますな、いろいろと、いろいろとありますね。これで覚えていただきたい何話を作った100人、第6回はこれぞ大阪の笑いの祖なり、米沢彦八さんをご紹介しました。何話体感、
見たことない大阪、
乾の体感プレイバック、
乾隆介が JBS 日本福祉放送からお送りしております、なにわ体感見たことない大阪。この時間は私の体感プレイバックのコーナーでございますが、1970年の大阪万博から現在まで私乾隆介が体感した文化、出来事、事件とかね、それぞれの時代の移り変わりを思い出しながらご紹介しようというコーナーです。さて番組のお聞きの方からメールをいただきました。高槻市の青毛羽遠石さん青毛羽遠石じゃないし、青毛羽遠石という方です。56歳、あ、私かなりお若い方で、犬さんこんにちは。私が15歳で青春真っ只中だった1981年が一番印象に残ってますね。あ、そうか、1981年ね。で、初めて付き合った女性と一緒に神戸ポートピアに行ったりしましたが、あのあたりね、公園あるもんね、デートコースいっぱいあるもんね。まだ中学3年か高校1年だったんで実感することはありませんでしたが、そうですか、あの頃は経済も良かったんじゃないでしょうかね。あ、そうですね、その頃社会人だったらなって思ってます。いや、その時その時でね、苦しい時もありゃいい時もあるんですよ。はい、もう本当に人生ってそういうもんよ、過ぎてくるとそう思うんですがね。そういう話をさせると私は長いぞ。さて今回はこの青毛羽遠石さんの思い出の1981年ということは昭和56年をプレイバックしてみましょうね。1981年の主な出来事なんですが、青毛羽遠石さんがデートした神戸ポートピア、神戸市でポートピア81が開催されたんですね。はい、で日本初の新交通システムが神戸市で営業を開始です。これがポートライナーですわ。それからね、マザーテレサが初来日なんですね、この年。映画になりましたもんね。マザーテレサの役やったのはオリビア・ハッセイさんでしたね。でオリビア・ハッセイさんの旦那になったのは布施明さんでしたね。芋づる式に全然話がどっか行ってまうけど、はいごめんなさい。そのマザーテレサさん初来日だったんですね。それからね、ピンクレディが後楽園球場で解散コンサートしてますわ。それからアリスが後楽園球場でのコンサートをもって活動を停止してます。ああここもそうか、後楽園球場そんなばっかりなそれから国内でおよそ100年ぶりに発見された新種の鳥
これが名付けられたんですね。何だと思います？ヤンバルクイナこの名前初めて聞いた時になんか寿司食いね言われてるみたいな感じがしてね、ヤンバルクイナ、沖縄の方でしたね確かね、ヤンバルクイナと名付けられたんだそうでございますね。ああそういう年か。それからですね、新潮社から写真週刊誌フォーカス、が出たんですね。これ写真週刊誌ブームの先駆けですわ。はい、まあ写真週刊誌一世を風靡しましたね。でもなんとなくね、正直言ってあんまり好きなかったんですけどね。はあ、今やから言えるか、はあ、それから金田一耕助シリーズで知られる推理作家の横溝正史さん、が亡くなってますね。これ映画にもなったりアニメにもなったり結構ね、はい、横溝さん非常に面白い作品でございました。はい、それからベストセラーの作品に目を移すとですね、黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんがそうなんですね。田中康夫さんのなんとなくクリスタル、あーそうか、この年に売れてたのか。井上寿さんのキリキリ人、これもそうだったんですね。で映画の方ですが、この映画がこの年かっていうのがありましたですね。映画ステーション、あのケンさんの駅ステーションが10位に上がってます。ざーっと見ていくとね、8位と7位が男はつらいよなんですよ。2本入ってるんですね。それからちょっと上の方見ると4位にドラえもんのび太の宇宙開拓史みたいなのがあります。この辺が強いですね、のび太ね、6チャンネルね。で3位が連合艦隊だ、この頃これが出てたか。で2位が007の Your Eyes Only があったんですね。で1位が、僕これ見て思い出した、こんな暗い映画1位やったんかって言ってほんとびっくりですわ。これ見てストーリー覚えてます？エレファントマンがトップだったんですよ、1981年の国内公開映画ランキングで。いやー、なんと、ということでね、でもこの年1981年はね、私印象に残ってる曲があるんです。それがね、寺尾明さんの曲でね、今でこそあの人俳優さんだっていう感じ、もう性格俳優みたいな感じじゃないですか。ところがあの人は歌手であったっていうのを思い出すのにこの曲は絶対なんですね。その曲をここでお聴きいただきますね、寺尾明さん、ルビーの指輪。
問わず語りの心が切ないね、枯れ葉ひとつの重さもない命、あなたを失ってから背中を丸めながら指のリング抜き取ったね、俺に返すならば捨ててくれ。そうね、誕生石ならルビーなの、そんな言葉が頭に渦巻くよ。あれは八月まばゆい日の中で誓った愛の幻、孤独が好きな俺さ、気にしないで言っていいよ、気が変わらぬ無人に早く消えてくれ。 して2年の月日が流れ去り、街でベージュのコートを見かけると、指にルビーのリングを探すのさ、あなたを失ってから。そして2年の月日が流れ去り、街でベージュのコートを見かけると、指にルビーのリングを探すのさ、あなたを失ってから。
寺尾明さんのルビーの指輪を聴いただきました。この人の歌ね、はっきり言って歌いやすいでしょ歌いやすいでしょ、歌いやすい歌ってヒットするんですね、はい、カラオケで歌いやすい歌を歌うとね、結構ヒットするの。僕この人のこの歌聴いててね、ああそうやな、それは間違いないなと思ったんです。はい、でもその後見事に転換して本当に性格俳優です。お父さんがね、宇野重吉というね性格俳優だったんです。ものすごい低音でボソボソボソボソ、何言ってんのこのおっさんと、いやいや何言ってんのこの俳優という感じの人だったんですが、今ね寺尾さん見るとその宇野重吉さんにどんどんどんどん似てくるんですよ。だから往年のね、我々の年代の人はね、宇野重吉さん知ってますからね、寺尾明さんの顔見ると宇野重吉さん思い出すんじゃないかなって。はい、で寺尾さんの曲を聴いただいたんですが、もう一緒に言っときます。この年1981年昭和56年のオリコンの年間シングルチャート、10位が松任谷由実守ってあげたい、8位松田聖子チェリーブラッサム、8位が磯輪真由美恋人よ、7位シャネルズ街角トワイライト、6位が都はるみさん大阪シングル、この歌すっきゃ、5位松山千春さん長い夜、4位イモキントリオハイスクールララバイ、それから3位が近藤雅彦スニーカーブルース、そして2位が龍哲也奥飛騨慕情ときて、1位がこの寺尾明さんだったんですね。はい、いろいろ思い出しましたね。はい、ということで、高槻市の青げば尊石さん、いろいろ思い出していただけましたでしょうかね。1981年こんな年だったんですね。どうもありがとうございました。犬の体感プレイバック、次回もどうぞお楽しみに。犬龍介がお送りしてきました、なにわ体感見たことない大阪、そろそろお別れの時間ですね。大阪・関西万博公式アンバサダーの小袋さんによりますオフィシャルテーマソング、この星の続きをのミュージックビデオが公開されましたね。で大阪・関西万博の会場となります夢洲とか、1970年の大阪万博を象徴しますといったら分かりますよね、太陽の塔の前などで撮影が行われましてね、公式キャラクターのミャクミャクとですね、子どもたちが明るい未来を想像していくというストーリーになってるんですね。はい、でまたこのミャクミャクがですね、私これ言いにくいんだけどミャクミャクがこの曲に合わせてダンスする動画も一緒に公開されてますね。夕焼けの夢島を舞台にしましてね、力いっぱい元気いっぱいダンスを踊るこのミャクミャクでございます。はい、大阪・関西万博の公式ホームページでぜひご覧になってください。さてこの番組はですね、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。次回もどうぞお楽しみに。 JBS 日本福祉放送はこの後は少しブレイクを挟みます。でその後武田と山口の時々役立ちラジオをお聞きください。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は犬井隆介でした。